どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。今日は木曜日、収録しているのが木曜日、配信しているのも多分木曜日で、本来、配信を予定しているというか配信している曜日が火曜日なので、2日遅れての配信っていうことになります。まあ単純になんていうのか、忘れてたっていうところもありますけど、忙しかったっていうのが大きいかな。普段は日曜日あたりに撮るんですけどね、ちょっといろいろあって動きづらいなって思ってたら、月曜日も火曜日も、それに重なっちゃってて、まあね、無理して、撮るんだったら、じゃあちょっとずらすかというところで、気持ちずらして木曜日に配信しているっていうことに、しました。まあ今週なんだかんだ言って配信できてよかったですよ。今週逃すともう10月に突入しちゃうからね。やっぱ頭とお尻は極力こうね、そこを締めみたいな意味合いも兼ねて、やっぱ配信したいなっていうのはなんとなくやってると、なんとなく思うんでね。気分的には良かった良かったと言ったところです。確か、あれですね、先週の19日ぐらいに、DJI から Osmo Action 5 Pro が、予告通りというのかな、発表されて、もう販売はされたのかな。されましたね。なんていうか、当初噂されていたようなそのスペックよりも、さらにその上を行くようなスペックで、その、撮像素子とかそういったのが新型に変わる。解像度とかは変わらないけども、まあ外見も変わらないけども、撮像素子が新型になって、いろいろ良くなるんじゃないかみたいなことは噂されていたのが、蓋を開けてみたら、確か、まあ、一番びっくりしたのが、ダイナミックレンジがね、13.5 ストップもあるらしい。っていう、あれはかなりインパクトが強いんじゃないですか。噂には出ていたバッテリー性能も確かかなり上がって、本当に4時間ぐらい収録できるようになっているようですし、もちろんモードとかなんかそういったものによって変動するんでしょうが、まあ最長4時間って考えても、かなり魅力的な製品に仕上がってるなという印象です。ただし、その YouTube に上がっているっていう、まあ僕は見てないですよ。これ事前に断ったけど僕は見てないけども、その、いろんな方が YouTube のそのサンプル動画をね、見て、抱いた感想っていうのが一覧でこう、ちょっと読んだんだけど、それを見るとね、プラスチッキーな映像になっている。その、前モデルよりも、前のモデルよりも、なんていうか、ちょっと人工的な絵作りになってるんじゃないかとか、そういうちょっと不自然な絵作りになってるって意見がちらほら見えたんですよ。ここら辺は、グレーディング、その編集の方で、意図的にそうやってるのかもしれないし、撮影のモードを、ログ用のモードじゃないものを撮ってるのをサンプルとして挙げてるのかもしれない。必ずしも同一条件で撮影して同一条件でグレーディングしているものではないので一概には言えないけども、もしねそのプラスチックになっているちょっと人工的な色合いになってるんだとしたらちょっとね、もしかしたら編集にはちょっと向いてないのかもしれないなと思います。あとはノイズリダクション、あれがちょっと効かせすぎてて、ちょっとこのディティールが潰れちゃってるような、傾向にもあるのかもしれないし、まだちょっとねわからない。市場に出回っていろいろ意見を聞かなきゃわかんないけど、ただ一つ言えるのは、まあ GoPro また差をつけられちゃったなって感じですかね。なんだかんだ言ってもその Osmo Action 5 Pro 相当いいカメラなのはまあ間違いないなという感じなので、ここら辺はちょっとね、なんていうか、まあ、当分は、GoPro は、追う立場にまたというか、追う立場になったのかなって気がしました。映像制作をもっと楽しく、もっと効果的に。この番組は映像制作、YouTube チャンネル運営、そして動画編集者が集まるオンラインコミュニティステップを運営する局長の提供でお届けします。オープニングで話すのをすっかり忘れてたんですけど、今回のテーマは美的センスを疑え です。これは、まあ、いろんなものに関してですね、まあ、まあ、周囲とか、例えば、身近なところで言うと YouTube とか、まあ、自分自身の美的センスも全部含めてですね、これはね、なんでこれを取り扱おうっていうか、テーマにしようかって思い立ったかっていうところが話をすると、最近、ありがたいことにね、いろいろこう、案件をいただくことが増えて、今までなかったような案件ですよ。まあ、自分取りに行って獲得できたものとか増えてて、それをこう、いろんな人にお願いするであったり、で、ことが増えてきて、その過程でやっぱり、改めてね、グラフィックデザインのセンスは映像制作にはやっぱり必要だなっていうことを痛感するんですよ。うん。あまり僕自身、まあ自慢話じゃないんだけど、結局、もともと紙でグラフィックデザインを何年もやってて、それから映像の方に入ってきてる自分としては、その映像をね、一連のタイムラインっていうか軸で見るっていう目ももちろん持ってるつもりだけど、そのシーンごとに静止画として見たりするような、感覚も持ってて、それがだから一枚一枚が成立しているデザインなのかどうかっていうのを結構意識してるんですよ、普段から。で、もちろん昔からこれは変わらないけど、例えば電車に乗ってる時とか、街中歩いてる時とかに、その気になるデザインとか、まあ、グラフィックみたいなものがあったら、やっぱりすごいこう考えちゃいますよね。これはどういうふうにしてこういうふうに、して仕上げているのかとか、そういう構図のレイアウトとかの意図みたいなものを汲み取ろうみたいな、逆にいいなと思ったら、これちょっと今度、試してみようじゃないけど、頭の中にちょっと片隅に入れておいて、今度何か機会があったら、それをこう利用してみようみたいな意識を持ってるわけですよ。だから、こういう意識がもともとあったから、もう10年ぐらい前に遡ると、アフターエフェクスとかを使って、モーショングラフィックを作るときとかも、その、レイアウトに困ったことがないというか、色、配色とか、レイアウトとか、そういったものももちろんそうだし、実写と合成して、なんだろう、最終的なイメージを、フィニッシュの形をイメージしながら、撮影、段階で、もっと前からかな、企画とか、そういったところからもう入っていくことができるっていうのが、割と自分の中では当たり前というか、それやんないと気持ち悪いなっていうのがずっとあるんですね。で、結局、まあ、ダヴィンチリゾルブになってからも、移行してからもそうだけど、なんだかんだ言って器用貧乏なので、アフィンティデザイナー、アフィンティフォトで、グラフィックデザイン全部やってたし、映像の方も、もちろん、アニメーションとかフュージョンで全部こと足りたので、誰かにね、こう、依頼して、お願いして、外注出すってことが、まずなかったんですよ。一回あったかもなっていう、それぐらいのレベル。ね。ウェブの制作のコーディングとか、そういったものに関しては外注にお願いしたけど、それを、デザインとか、それはもう自分でやってたので、本当に特定のカテゴリーの特定の作業だけは外注してたっていうぐらいで、映像とかグラフィックデザインっていうのは、もうほぼほぼ、ほぼ全てを一人でやってきていたわけです。だから、あまりこう、指示を出すっていうことに多分慣れてないんですね。なので、この今回最近増えてきたって話をしましたけど、その時にその自分が当たり前だと思ってたことが当たり前じゃないのかもしれないってことにふとこう思い立ったんです。うん。そのなんだろう、 YouTube の例えばサムネイルとか、もしくは映像の中で使う左上の方にあるタイトルの看板みたいなやつを置いている、もしくはローアーサード、まあテロップとかね、そういったものとかの配色とか書体選びとかサイズとか、そういったもろもろのものがやっぱりこうもら、要は依頼し外注をして、それが出来上がったものを送ってもらって確認をすると、なんていうか価格なりなのかどうかはまあ分かんないけど、そのこれはいかんなと思うんですよ。必ずね。なんだろうな。ここら辺がね、難しくて。指示をまず出すの難しいわけですよ。例えば、書体を太く、例えばゴシック、まあ、明朝体だったらゴシックにとか、なんとかっていうのは簡単だけど、でも、 そういう人たちの、なんていうかな、意見というか、話をしてると、まずソフトの使い方が分かってないんですよね。うん。分かってない。まず、これが一つ。分かってないんだったら、じゃあ今度使い方を教えればいいってなるわけじゃないですか。単純な、その、技術的なものだけ言えば、確かに、その、技術的なことだけ、書体を太くするためには、まず書体、日本語だったら、覚悟とか、その、選択した後に、ウェイトを太くしてあげる。W1 から W3、W5、W8 とか、そういうふうに、数字を、太いものに、まあ、数字がね、まあ、ものによるけど、数字が、まあ、大きいほど太くなったりとか、そういう、まあ、一応のルールはあったりはしますけど、ものによります。そういうのを伝えて、太くっていうのはもちろん伝えられるんだけど、問題は、その、例えば、白縁、文字に白縁なんかをつけるときに、その、アフィニティデザイナーだったら、アフィニティデザイナーでその白縁を設定したときに、文字をこう、侵食しちゃうんですよね。設定間違えると。どんどんどんどん、この、例えば白縁を、黒い文字に白縁をつけて、その縁をどんどん太くしていくと、その白い縁が黒い文字をどんどん圧迫していくわけですよ。うん。それだと文字が細るというか、まあ破綻したわけですよ。例えば、なんだ、句読点とかそういうやつがね、どんどんどんどんなんか変な形に、いびつな形になっていくので、でも、ここで問題なのが、そのセンスなんですよ。そういう人たちって気づかないんですよね。何が悪いのか。だから、割とこう、普通にそういうのをこう、送ってくるんですよ。そう、その、映像、なんていうかな、グラフィックデザインやってると、そういうデータに出会うことって、まずないじゃないですか。まあ、ないですかってあれだけど、ないわけですよ。なぜかっていうと、それは、そういうことをやる人間はいられないから。その場所にはね、まだ入社したての学生さん上がりの人とかあったら、あるかな、あるのかもしれないけど、まあでも一般的に、活躍されてるフリーランスの方とかあったら、それはまずありえない。うん、ちゃんと外側に縁がこう広がっていくような、処理に整えてあげるというか、設定してあげた上できちんと処理してもらえるわけですよ。だからそこに指示があるとか、そもそも僕考えなかったんだけど、なんか立て続けにそういうのがね、結構あってね、シーンごとにやっぱりこう文字が非常に細すぎるとか、貧弱な感じになっちゃうとか、そういうのが多々あって、これをどうやって伝えればいいのかなっていうのを悩んでるわけです。うん、まあステップの方はね、あれですから、ディスコードを使ってるから画面共有をして実践して見せたりもできるけど、でも毎回それやってるのは大変だなとかね。うん。ちょっとここで一つ、休憩して、なんでこういうのを話し始めたか理由をもう一つ話します。これは宣伝にもつながるんだけど、つい先日、ステップの方でですね、まあ、チームっていう制度、まあ、チームを作れるようにして、誰でもチームを設立できるようにして、そのチームは何でも目的、まあ、ほぼほぼ、目的は OK、 何でも。ゲームしたいんだったらゲーム部みたいなね。うん。それで僕はそれを利用して、海外の案件を獲得したいっていう人たちを集めたチームを作ったんですよ。それこそ、アップワークっていうね、そのクラウドソーシングのなんか海外版でかなり大手のやつとか、そういったところに、英語の堪能なステップメンバー2人、合計僕含めて3人で、ちょっと望んでね、案件をたくさん取って、単価の高い、まだまだ、円安で、すごいこう、ギャラの、比率が高いというか、ギャラのもらいがいい海外案件を狙おうっていうのを作って、それでこう、海外のね、なんていうか案件の傾向とか見ると、やっぱ海外の方は、そういうの非常に、まあ、クオリティが高いの多いんですよ。個人レベルでも。色使いとか。うん。まあ、あんまりね、海外はテロップを使うって文化は、まあ、西洋の方はほぼないんでね。うん。あんまり日本の、うん、言い方は僕、日本のコンテンツ見ないんで、ちょっと言い方きつく言いますけど、テロップとか基本的に、悪手だと思いますね。使わない方がいいと思います。 加藤隆さんもね言ってたけど、まあ、僕は理由は違ってもやっぱり嫌いなのは一緒ってことで話をすると、加藤隆さんって元 AV 男優のねなんかは話をするとね、彼もすごいこうテロップ嫌いなんですよ。で理由聞いたら、彼はもともとブライダルのカメラマンやってて、どこだったかな、北陸の東北かなの方の地方の方で、ブライダルカメラマンをやってたらしいんですよ。でそういう知識があるから、その本来テレビでねそのテロップを採用したっていう経緯を知っているから、本来は、新商社の方々とかに情報をきちんと伝えるためみたいな、そういったところから、生まれてきたアイディアというか、情報のコミュニケーションの、の手法なんだけど、それが今だともう単純になんていうかな、視聴者をバカにしてるような使い方をされているみたいなね、ここは笑うところですよみたいな、そういうふうに使われているのは気に食わん的なことで話をされていました。まあ僕も同じような感じですね。そんなのいらんと、そんな下品な書体っていうか文字なんかいらんと思ってる人だけど、まあでも日本だと残念ながらその東南アジア系だとね、アジア圏だとそのテロップ文化がかなり、浸透してしまっていて、一種の文化っていうか、そうね、表現手法として定着しちゃってるところがある。だこういうのが世界の方に出ようとすると、すごく足を引っ張ると僕は思うんですよ。どうしてもワードエクセルみたいな、デザインになりがちなんでね、ああいうのは正直世界だと本当に理解されないと思ってる人なので、僕はああいうのコンテンツを見ないし作りもしません。だけどまあ仕事で必要になったら作るけど、まあそういうので、センスって大事だなっていうのとかいろいろあったりします。ステップは今ね、それチームって誰でも作れるって話をしたけど、まあ作れるのは有料のプランのメンバーだけであって、参加するのは誰でもっていうか要はライトメンバー、無料のステップメンバーでも、参加することは可能です。だからまあ例えばゲームしたいとかね、ゲームの話ばっかりするのでもいいし、例えばなんだろう、Mac の話だけするとか、自作 PC の話だけするようなチームを作っても面白いかなと思っていますんで、ぜひねちょっと参加してみてください。話を戻すと、メンバーさんの中には今はちょっと減ってきてるのかな、前は多かったけど結構フュージョンで作っちゃう人が多かったんですよ。フュージョン、まあ、もしくはダビンチリゾルブのエディットページとかでね、サムネイルですよ、サムネイルを作ってくる人が多かったんです。ものすごい僕は度肝を抜かれたんですけど、なんでそんなのをやるのかと、アフィニティ、デザイナーは何のためにあるんだっていうふうに当時は、言ってたんだけど、なんかそこら辺のね、僕はなんでアフィニティ、まあ、デザイナーとかそういうグラフィックソフトを使った方がいい、使うべきなんだって言ってるかっていう理由もちょっとね、せっかくだからここで、説明をさせてもらいます。それが巡り巡ってその今回の話の根幹であるそのテーマを磨くみたいな、テーマを疑い、センスを疑いみたいな、そういうところにつながっていくわけですよ。まずなんでグラフィックソフトを使うか、これは簡単で、めちゃくちゃ精緻な操作が可能、精緻、細かな操作が可能です。ピクセル単位以上の操作が可能、 0. 点何ミリとかね、だし、あとはベクター、アフィニティデザイナーはそう、ベクターっていうデータを扱うから、それ、オブジェクトとかを作ったものを、ほぼ無限に拡大したりしても、画面が荒れない、画像が荒れないわけですよ。そういう中で、まあ、設計図を描いて一つのグラフィックを作っていくみたいな操作が非常にスピーディーにできる。ショートカットもたくさん、まあ、充実してるから、自分の思った図形だったり、まあ、グラフィックがものすごくスピーディーにできる。あと処理が軽い。あと操作の体系自体が、例えばフュージョンなんかと比べると圧倒的に簡単、シンプル。まあフォトショップとかイラストレーターに非常に近い。ね。だから多分初見で触っても僕なんかの認識ですよ。僕なんかの認識だったら正直1日もかかんないぐらいで、普通に、まあ、業務では使えないにしても、自分の作りたいもの、趣味で作りたいものぐらいだったら作れるぐらい簡単なソフトだと僕は思ってるんですよ。だからそれで、 ものを作るっていうことをきちんとこう覚えておくと、そういう状態になった時にフュージョンとかダヴィンチでサムネイルを作ってって言われたら相当、苦痛だと思います。あまりにも使いづらすぎてね。まあもちろん使えるし、向き不向き、作るもので向き不向きがあるから、その全部が全部アフィニティがいいってわけじゃないんですよ。ほぼ全てがアフィニティがはるかにいいってことです。あとはそのまあ例えばグラフィックソフトを他にダヴィンチと、まあ、映像制作で使う場面って考えると、その完成物のモックアップを作るときにすごく役に立ちます。だから例えば一つのその PV みたいな、 PV というかまあアニメーションの商品紹介動画を作るとしたら、その完成物を最初からもちろん作るわけじゃないじゃないですか。ラフとかを、まあ、コンテとかなんとか作って、でそれで実際に制作に入っていくわけだけど、その時に最初からフュージョンでそのグラフィックを作り込んでいっちゃったりすると、例えば作りました、まあ極端な話ですよ、極端な話、完成しました、クライアントに見せました、そしたらがっつり修正来ました、そしたらその修正対応するのすんごい大変じゃないですか。そんなのバカらしくてやってられないので、であればもう最初からコンセンサス、まあ、同意を得るために、まず見た、まあ、修正の内容にももちろんよるけども、まずは最終完成物とほぼ遜色のない1万絵とか、まあ、部分的なシーンごとの絵をモックアップとしてアフィニティの方で作って提示して、これこれこのシーンはこういうクオリティ、こういうグラフィック、配列、レイアウト、色、そういうものでいきますよっていうことを視覚的に伝える。それで都度、まあ、確認することで、それに、例えば OK を出したクライアントあったら、結果としてアニメーションがそこから生まれたとしてもなかなか文句をつけづらいじゃないですか。お互い、まあ、もう事前にもう OK 出してるんだから、うん、そういうふうに、まあ、要所要所でコンセンサスを取っていって進めていける、いきやすい。なぜなら作るスピードが圧倒的に速いからね。でそのモックアップで一通り作ってコンセンサスが取れたら、今度はそれをフュージョンに、まあ、ダヴィンチの方に持っていくわけだけど、持ってき方はいくつかあるし、アニメーションの種類とかなんとかにもいろいろやり方はあるから、ここら辺は本当に一番簡単な方法を言うと、まあ、簡単というかシンプル、効率がいいか悪いか別としてですよ、まずその1万円を TIFF だったり、まあ、JPEG だったりでまず書き出すわけですよ。書き出してそれをフュージョン上で読み込んで、でフュージョンの、下絵にしちゃいます。下絵、まあうん、例えばグラフィック読み込んでメディアインっていう風に、ノードにそれが格納されるわけだけど、それをマージの方にの、つないで、そのマージの不透明度、まあ、ちょっと言い方違うけど不透明度を下げて やって半透明にするわけですよ。あとはその半透明の、モックアップに沿ってですね、改めてフュージョンで、そのグラフィック要素を作り込んでいってあげれば、あっという間に精緻なグラフィックを元にした精緻なモーショングラフィックの元が生まれるということです。これを、そういうのを一切利用しないで作ろうとすると、よほど慣れてる人とかよほどセンスがいい人であれば、全体的な調和も取れて、そこまで、なんていうかきちんとしたものを作れる人もいます、いますが、その慣れてない人がいきなりそれやると、なんていうかシーンごとに、なんていうかちぐはぐというか統一感が ない、かつそのレイアウト的にもね、例えば四隅、まあ、四隅というか、まあ左右の隅、上下の隅とかが非常にこうタイトな、狭すぎてもなんか余裕が全くないとかね、空間的な余白が全くない、ちぐはぐ、ルールは統一されていないとか、そういったものが、大量生産されちゃったら、まあ、されちゃうわけですよ。それをね、例えば僕なんかは仕事をお願いする側ですから、結局最終的にはそれをクライアントに提出するのは僕なわけですよ。褒められるのも怒られるのも僕なわけですね。だから僕としては局地としてね、恥じないものをクライアントに出さなきゃいけない。それがクオリティコントロールすることが、まあ、一種の僕の義務なわけです。だからその依頼した人から送られてきたものが、まあそのいろいろ問題があるものであったら、それも 遠慮なく言いますよね。全然ダメだと。ダメだと。良くないと。ここを悩んでるわけですね。この、良くないよっていうのは、誰でも言えるけど、ねえ、それだとやっぱりこう、相手のね、プライドを傷つけてしまうことになるし、ちょっとね、こう、難しいなと。やっぱりここは、一つ、あれですかね。いや、それもいいけど、ここは、この部分はこうしたらどうだろう。ほら、なんか、さっきよりも、いい感じになってるんじゃない?みたいな、そういう、大人な、真摯な対応ができると、本当はいいんでしょうね、という悩みがあったりもします。なかなかね、これね、こういう話の中で、その、作ってくれている人にもね、やっぱ、フィンティはその都度、使った方がいい、とは、言うんだけど、まあなかなかね、そのステップのメンバーでもね、そんなスイスイみんなじゃあアフィニティ覚えようっていう人はあんまりいない、まあ、本当に少数派かなと思います。そういうのを使っていくと、結局、その精緻なデザインがどうとか、できるってことに気づいて、そのグラフィックソフトのメリットに気づいて、で、まあ、ゆくゆくは街行く、途中で出会うグラフィックとかそういったものに対しての意識が向くようになっていて、そういったものものが、もろもろがね、全部こう絡み合って、相乗効果で、どんどんどんどんこの、なんていうかな、グラフィックデザインの素養というか、その下地ができていくんだと思うんですよ。だからまずは、アフィニティを使うとか、そういうグラフィックソフトを使って、ものづくりを、そのグラフィックの方の作り込みをしていくっていう意識を何か持ってもらえないかなっていうのを、なんかこう考えたりしますよね。エンディングです。まず告知です。先週あたりからちょっと告知を始めたんですが、オンラインコミュニティのステップの方で新しく無料でも参加できる、ステップライトっていうプランを、用意しました。リリースしております。これを利用すると、月額980円のところが無料で、もちろんいろいろこう制限はありますが、ステップの方の、ディスコードのサーバーの方に参加して、いろいろみんなとね、メンバー同士でわちゃわちゃやったり、イベントにね、参加したりすることができます。ぜひね、ここら辺、なんていうかな、サードプレイス的なものを目指してるんで、ゲームが好きな人だったら、じゃあ、チーム作るかとかでもいいし、単純にまあ一番よく聞くのはね、あれです。今チームは言ったけど、チームはちょっと省いて、その映像制作やってる人が周りにいない、話せる人がいないとか、そういう風に映像制作に興味があるんだけど周りの人がやってないからちょっと踏み切れないとか、やってるけど周りで話せる人がいない、もしくは少ないとか、そういう方々のためのなんていうかね、社交場みたいなね、単純にこうわちゃわちゃやりながら意気投合したら、じゃあ何かチームでも作って何か作ってみようかでもいいし、何か企画でもね、練って人を集めるのもいいかなと思っています。そこら辺の具体的なこうなんていうかな、仕組み作りっていうのはまだ、こう、考えてないというか、なんていうかな、作り込んではいないので、まだまだ色々こう、形は変わるかもしれないけど、そういう風にね、誰でも参加してみんなで楽しく、末永く付き合えるようなね、コミュニティにできたらいいなと思っています。番組の、これ今番組聞いてもらっているのが、局地っていうサイトなんですよ。例えば、あれですかね、Spotify とか、あとはスタンド FM とか、Apple Podcast で聞いてる方々は、なんていうか、わかんないと思うんだけど、これを配信しているのは、局地っていうサイトなんで、動画編集、局地、カタカナで4文字、局地で検索したら、僕のサイトが見つかるんで、そこにリンク貼ってます。ぜひそこからね、ぜひステップの方をチェックしてもらえると嬉しいかなと思います。で、もう一つが、撮影強化合宿がいよいよ近づいてきて、もう来月の頭あたりですね、10月の11日金曜日から13日の、まあ合計3日間ですね、1、2、3に、宮城県内にあるスタジオ、北の方の、スタジオでね、撮影、強化合宿、編集のも、含めて強化合宿をやります。参加費は、ステップメンバーだったら無償、宿泊費も無償です。必要なのは現地までの交通費と、現地の食費とか、そういう、実費ですね。 そこら辺だけ発生するだけ、そこはもう自腹で頑張ってくださいと。あとはもうお金出ないんで。うん。今のところはね、参加者一人と、あと僕と、あとのステップメンバーの、運営のチームの二人、合計4人でね、参加する予定なんで、ちょっとね、いろいろ面白いことをね、かっこいい映像制作作りにちょっとチャレンジしてみようかなって話をしたりしてます。はい。まだ間に合うんで、ぜひ気兼ねなくね、参加してみてください。もう他に、あ、あとそう、すいません。忘れるとこだった。小部屋の方のパスワード。今回は、5文字の、5文字。センス。センスです。S-E-N-S-E。全部小文字の5文字で、センス。S-E-N-S-E。これを局中のサイトの配信してるページの方から、小部屋の方に入ってもらって、パスワードとして入力してもらえると、いいものがゲットできるんで、ぜひ、試してみてください。ここら辺ですかね。また相変わらず時間が急急なんで、もうこれ以上喋ることないんですけど、また、来週火曜日にちゃんと頑張って配信できるようにするんで、引き続きよろしくお願いしますといったところで、お届けしたのは大峰でした。それではまた次回、来週火曜日お会いしましょう。さよなら。